今日は生徒の日、平民者記念日であります。神の民の選び、アブラハムとなっておりまして、今日は特に旧約の創世記15章1節から18節までを通して御言葉に聞きたいというふうに思うのですが、先ほど読まれた旧約の創世記の15章の物語は、想像するとですね、実に凄惨なというのか、おどろおどろしい場面だというふうに考えられるのですね。雌牛と雌ヤギと雄羊を真っ二つに裂いて両側に置いた。日が暮れるまで置いといて、それをハゲタカが狙いに来た。それをアブラハムが追っ払って、その後に暗くなった時に突然煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎたというふうに書いた。私たちにとってはちょっとすごい凄惨な光景に映るわけですが、これは当時の遊牧民たちの契約を結んだ時の儀式を表しています。私たちの、島国での慣習というのは、契約というとどちらかといえば不信が根底にある。ちゃんと契約書を交わしとかないと危ないぞあの人はっていう、そういう形で不信ということが背後にあるわけですが、この大陸文化、遊牧民の間の契約というのはですね、信頼が基本にあるんです。たくさんのいろんな人種、違う人たちが行き来する、そういう中で共に何かをしようという時には契約を結ぶんですが、それはあなたは私と何かをするに足る人物と見た、だから契約を結びましょうという、そういう信頼が前提になっているんですね。その印が、もしもそういう信頼を裏切ったらこういうふうになってもいいですっていう、で裂かれた動物の間を通って歩くということな。砂漠文化における契約っていうのは命がけのもので、その契約には必ず血が流されるっていうことがあって、キリスト教はそれを背景にしてますから、イエス様が十字架で血を流されたっていうことは、この契約の血を表すという、そういうことになるわけですね。今日の箇所をよく見てみると、契約を結んだと書いてあるんですが、これは裂かれた動物の体の間を通ったのは煙を吐く炉と燃える松明だけ。つまりこの二つは煙、火、全部神様がそこにいるということのシンボルですね。だから神様だけが中を通った。アブラハムはその後に続いてその中を通ったとは書いてないのです。これは大変意味深いと思うのですね。聖書学者たちもこの創世記の15章というのは聖書全体の中でも大変重要な神学的な意味を持った箇所だというふうに言ってるんですが、それは特に15章の6節に、アブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。新約にも何度も引用されている有名な言葉です。ところが私たちはアブラムというのは信仰の大先輩、信仰の先祖だっていうふうに崇めるんですけれども、そう言っちゃ悪いのですけれども、アブラハムと我々とあんまり違わない感じがするんです。すごい立派かと思うと。今日の箇所でもですね、アブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたというふうに書いてあるのに、後になったらまだ神様が土地を与えるぞってこういうふうにおっしゃってるのに、8節には何によって知ることができましょうかって、まだ信じることができないってグラグラしてるっていうわけですね。彼のしたことっていうのは、自分の妻を妹と偽ったりして、そしてエジプトの王様に差し出したりなんかしているんですね。だから とても自己中心なところもあるし、頼りないところもあるし、いつまでたってもこう信仰の勇者っていう姿は、まあ一番最初に出発するところはそういうふうに映るんですけれども、間はどうも我々とあんまり違いがない。しかも今日のこの箇所ではですね、神様がせっかく契約を結ぶぞとおっしゃって、神様だけは通ったんだけれども、アブラハムは通ってないということは、一方的な契約ということを表していると思うんですね。これが実は福音ということなんです。神は私たち一人一人を本当に信じている。だから裏切られること覚悟の上で先に自分から命を差し出して、そして契約を結んでいる。それがイエス・キリストの十字架の死にも現れているということですね。私たちはこの神様との契約には無条件で迎えられている。だけどいつの間にかキリスト教も含めてですけれども、神様に愛されるのには条件がいるみたいになっている。信仰ということでもそれが条件になった。これが私は堕落のもとだったというふうに思うのです。旧約にも最初から創世記の15章で神は一方的にお前と契約結ぶぞってこうおっしゃった。土地と命を、永遠の命を与えるって約束してくださってる。にもかかわらずアブラムは相変わらずグズグズしている。しかしアブラムも時としてはしっかりそのことに気づいて、自分の一人を神様に差し出そうとしたということもあるわけですが、信じたりダメだったりということを繰り返している。ですけれども、ドンとその背後に神様がお前を信じているっていうふうに立っている。私たちの信仰の基本っていうのは、神様が私を信じてくださったっていう、それが前提なんです。なのに私はっていうふうに返ってくる。神様が私を無条件で受け入れててくださるっていう、そのことに気づくことが信仰っていうことに他ならないというふうに思うのですね。そのことが私たちの命にも大変大きな影響を及ぼすわけですが、神様は私たちの矛盾をちゃんとご存知だ。優等生の答えをするときも、いい加減なときも、だけど大丈夫お前ならっていうふうに信じていってくださっている。それは私のこれも一つの定義ですけども、救いっていうのは矛盾の同居、矛盾してる両方が常に私の中にバランス取ってるっていうのが救いなんだと。どっちか一方だけじゃないですね。今日はそういう意味で永眠者記念ということですので、愛する人を天に送られた方々が今日は一緒に礼拝をしてくださってるわけですが、その悲しみ寂しさとまた逆に喜び嬉しさが同居しているっていうのが救いなのだということを申し上げたいというふうに思うのですね。アメリカの大学の教授で G.L. シッツァーっていう人がいるんですが、この日本語では3年前に愛する人を失う時っていう題の本を書かれた、ね、彼は今55歳ですから、まあ、若い。今から13年前、彼が42歳の時に交通事故に遭ってですね、自分の愛する人、妻と娘と、そしてその妻のお母さん、3人を失うんです。先住民たちとこうもっと親しくなろうとして、その学習のために家族も連れて、子供も小さかったんですが、子供が4人いた。一緒の車に乗ってたんですが、彼とそして3人の子供は助かったんだけど、1人女の子が亡くなった。それは正面衝突でですね、相手は 酒酔い運転だったんですから、許されることではないんですね。こちらに落ち度はない、向こうからぶつかってきて、そのために11年間子供ができなくてもうダメかと思ってた後に続いて4人子供が生まれたんですね。ですからまあ大変喜んでいたんですけれども、それで彼は大変落ち込むわけです。それからどのように立ち直ったかっていうことを書いたのがこの本なんですが、その中でですね、彼はこういうふうに言ってます。私はいつも亡くなった人たちがまた戻ってきてほしいと思うだろう。私は私の魂すべてを込めて三人を切に求める。しかし私はなお三人が天国に行ってしまったからこそ見出した人生を祝う。私は喪失したが獲得もした。私は愛した世界を失ったが、恵みにより深い気づきを得た。その恵みによって私は人生の目的を明確にすることができ、今の瞬間の不思議さを再発見することができたのである。私たちは悲しみを乗り越えるっていう時にはもうそのことを悲しまないっていうふうにね、そしてもう大丈夫です、何とも思えませんっていうのが悲しみを乗り越えるっていうふうに考えがちなんですけれども、シッツァー先生はそうじゃないんです。やっぱり3人死んだ3人帰ってきて、そしてまた思い出すとまたグラグラ腹が立ってきたり、それで悲しくなったりする。だけど彼は悲しむことをもう逃げなかった。悲しむんだ。しかしその三人にも神様は必ずついてる。福音書の神は死せる者の神ではなく生ける者の神であるっていうこの言葉、これは死人に関係ないよってこう聞こえるかもしれないんですけども、死んだ人にとっても神は生きた者の神だから、生きている、生きて、そして神とその関係を続けていてくださってるっていうことを意味しているわけです。死んでいなくなってんじゃなくて、ところが違うだけで生きている、神様の深い愛の中にある。だから私はよかったっていうふうに喜ぶ。またそういうことを通してどんなにたくさんの恵みがあるのかっていうことに気づくようになる。シッツァー先生もあの事故以後、私は本当にそれ以前にはなかったいろんな感覚が与えられた、それが失ったけれども与えられた、獲得したっていうことですね。ですから常にその両方がある。だからこそ悲しむんだ、悲しんでいい、悔しがっていいというふうに思うのですね。神の前にいつも私たちはどうしてですかって問いながらも、でも神様がその時に応じてたくさんの恵みを用意していてくださることに気がつくはずです。私たちはそのようにして常に生きたものの神である、その神が私を信じて常に見守っていてくださる、その中を歩んでいるのだということをいつも思い起こしたいと思うのです。祈りましょう。聖なる神様、あなたは私たちの信仰の先祖であるアブラハムと一方的に契約を結ばれて、あなたの限りない愛をお示しくださいました。私たちはまずあなたが命を捨ててくださって、私たちに一切を委ねていてくださるほどに信じていてくださる、その信頼を覚えて身の震える思いでございます。どうぞすべての困難と状況を受け止めながら、なお常に共にいてくださるあなたを見上げながら、またこの経験を通して私たちに与えられている新たな使命をしっかり受け止めていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。